キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。私たちは新たな年を与えられましたことをイエス様に感謝しながら、今日の新年礼拝を捧げてまいりたいと思います。さて、家族というのは、もちろん私たちはイエス様を中心とした神の家族でありますが、この地上で形をとっている血縁を中心とした家族というのももちろんありまして、それもまた大事な場所であります。私もこの年末に両親や妹たちが住む京都の家でその家族と再会して、そしてキリストを熱く語ってまいりました。それで思いますことは、この家族という場所にはそれぞれの物語があって、家族になった人たちはその物語を共有しながら集まって人生を送っているということです。各家族にはそれぞれのさまざまな物語があることでしょう。神の家族には神の家族の物語があり、地上で営まれる各家族にはそれぞれご家庭の物語があるということです。ただし昨今はその物語る力が弱くなって、人々が家族を形作らないようになってきたという悲しい現実があるように思います。先日カトリックの神父さんとお話しする機会がありまして、多くのことを教えられました。私が彼に、なぜ近頃は教会に若い人が集まらないんだと思われますかという質問をしたところ、彼は、それは今の社会で若い人が家族での生活に魅力を感じなくなって、家族を作らなくなったからですよ、というふうに答えられました。私はこのお答えをちょっと外れた答えだなと思いました。なぜなら、私の頭にあった回答は、それは若い人が教会に魅力を感じなくなり関心がなくなったからです、といった類の回答だったからです。しかし後でよく考えてみますと、この神父さんの回答は家族としての教会についての深い理解に根ざすものであることに気がつかされました。教会というのは本来個人で参加するような場所ではなく、キリストにつながる集いの場所であります。だから現代社会に集いの場である家族が希薄になってきますと、同じように神の家族の集いの場である教会も希薄になるという、そういう捉え方なのです。さて、今日の聖書箇所はマリア、ヨセフ、幼子イエス様という家族の原型が物語られている場所であります。この家族は現代における家族の物語にもなりうる非常に現実的な愛の物語であります。こういった形の家族の物語が語られているのは聖書中で、この箇所とその前後、そしてルカによる福音書の並行する箇所だけであり、とても短いんですけれども、それでもこの家族物語は動きに満ちて、時としてハラハラさせられるような話に満ちています。 例えばこの13節からの家族のエジプトへの逃避行はヨーロッパ中世以来多くの画家によってそのありさまが描かれています。荒れ野の中の茂みのようなところで幼子イエス様を抱くマリアが描かれ、そして少し離れてヨセフが周りを警戒しているといった絵です。イエスとマリアは慈愛に満ちて微笑み合っているという姿ですが、ヨセフの方は微笑む余裕はなくて渋い顔をしているといった姿で描かれています。こういった三人家族のありさまは誠に現実的であり、今の世の中でもこんな心持ちで過ごされているご家族も多くおられるのではないでしょうか。私たちは聖書に出てくるこの家族物語の箇所を現実離れした絵空事の物語ではなく現実的な物語として読むことができます。例えば16節でヘロデ王がベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させたという出来事は空想の出来事なのではなくて、ベツレヘムを統治するヘロデ王がベツレヘムでイエス様が生まれた時を厳密に調べ上げて該当する幼子20〜30人をリストアップして配下の者たちに殺させたという実際の出来事なのです。このように見ていきますと、私たちは統治者ヘロデ王の実像に迫れるようになり、ヘロデを身近に感じて、あるいはヘロデの恐ろしさにおののくことになるかもしれません。ヘロデは実に恐ろしい人でした。殺意に満ちた老人とも呼ばれていたそうです。彼は町の幼子たちもこんなふうに平気で殺してしまいましたし、自分の子でさえも都合が悪くなり不必要になれば平気で殺してしまいました。ここに私たちはマリア、ヨセフ、イエス様という聖なる家族に対峙された壊れた家族の在り方を見せられます。ヘロデが形作った家族は壊れていました。しかし彼はユダヤを統治する王となっていました。それは内乱が続いていたユダヤ地方を彼が平定して一定の秩序と平和をもたらした人物としてローマが認めて彼を王に任命したからです。私たちはここでこのヘロデによる平和といわゆる主の平和の根本的な違いに思いを致さないではいられないでしょう。この新たな一年も私たちは主の平和の方に満たされ、悪しき偽りの平和から逃れられるようにと祈ってまいりたいと思います。さて、聖書の中でヨセフは影が薄いです。マリアはイエス様に十字架まで付き従い、最後までイエス様と親しく会話しましたが、いえ、ヨセフはイエス様が洗礼を受ける頃には亡くなっていたらしいということぐらいしか分かっていません。聖書は確かにヨセフにそんなに光を当ててはいないのです。 でも今日の聖書箇所で読者がヨセフに注目して光を当ててみますと、彼の素晴らしい働きに感銘を受けることは間違いないでしょう。何せ神の一人子イエス様の命を守るために母と子を連れ回し、そしてその作戦が見事に的中して、この家族たちの命が守られたわけですから。でもこの箇所の物語がそんなふうに人間的な感動物語として語られることはまずないのです。それはなぜでしょうか。それは当の本人のヨセフ自体が人間を褒めたたえること、人間の手柄を誇示するということを全く知らない人であったからでしょう。彼はダビデの子孫でありましたが、そのことは彼にとって全く誇るべきことではありませんでしたし、彼のなりわいは一介の大工であり、誇るようなことはありませんでした。そしてヨセフが今回のエジプトへの逃避行、そしてイスラエルへの帰還、そしてナザレの町に引きこもって家族を守ったというこの一連の出来事も、ヨセフにとっては全く彼が自分を誇るようなことではなかったのでした。ここら辺の自意識といいますか、心の在り方は自己実現などといってうろたえている現代人とは似ても似つかないことだと思います。そして多くの人がヘロデの恐ろしさに見入られて、結局ヘロデに支配されてしまったのと比べて、ヨセフはあっさりとヘロデを離れてその悪しき支配から逃れられたということも、このヨセフの心の在り方によっているのでしょう。私たちはいつも主の祈りで悪よりお救いくださいと祈ってますが、具体的な行動においてはこのヨセフの物語が参考になるのではないでしょうか。さて、ヨセフたちがこのように悪しきヘロデから救い出されたことを物語っていくには、どうしても神の霊、聖霊が必要であります。今日の家族物語は聖霊に満たされて導かれるスピリチュアルストーリーであります。ヨセフたちにまず最初にこの聖霊による家族物語が与えられたことの次第は、マタイ福音書1章19節からに記されています。お読みします。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決意した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。ヨセフはこの天使の声に従ってマリアと結婚したのでした。ヨセフが最初マリアと縁を切ろうとしたのは、彼の人間的な優しさもあったのかもしれませんが、主には彼が当時の社会の秩序を破ることを恐れたからだと言えるでしょう。でもそんな事情にはるかに勝ることを天使は彼に告げ、そうしてヨセフは天使の言葉を信じてそれに 従ったのでした。ここには私たちが平生祈っています御心に従いという祈りが具体的な行動として現れています。この時以来、聖書にはヨセフが天使の声に聞き従う姿が描かれていきます。今日の聖書箇所で天使がヨセフに告げた言葉を挙げてみます。起きて子供とその母親を連れてエジプトへ逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。いかがでしょうか。私たちが神の声を聞いてそれに従うにはタイミングというのがとても大事であるということが知らされるのではないでしょうか。そしてそのタイミングというのは人間の側で計画をした時なのではなくて、神の時、神によって知らされるタイミングなのであります。さて、この神の時というのは私たちの思いをはるかに超えて思いがけない時に突然知らされるということもあるでしょう。またそれと同時に、神の声は私たちの日常の生活の歩みのうちにも聞かされる、ささやかでか細いささやき声といった感じの時もあるでしょう。ですから私たちはどんな神の声でも聞き逃さないように、いつも耳を澄まして神の声を聞き取れるようにしてまいりたいと願います。そのように神に対して心を開き耳をそば立てているヨセフの様子が今日の22節からに記されています。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったのでガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。ヨセフは世の人の噂話や伝聞にも耳をそば立てていました。だから彼は今ユダヤの地がアルケラオという悪い王のもとで非常に悪い状況にあることを察知してユダヤの地に行くことを恐れためらうという心が与えられました。そこでまた天使の言葉が彼には聞こえてくるのです。それはあなたたちはガリラヤ地方に行きなさいというお告げであったでしょう。このように神は私たちの置かれた状況をつぶさに見ておられ、そして私たちの叫び声やつぶやきに応じて神の言葉を返してくださるということもあるのです。私たちは自分たちのいたたまれない状況や恐れ、悲しみ、そして罪や恥などを主イエス様に対して告白しても良いのです。そうすれば主イエスは私たちに行いの指針、生活の目的、そして解決の方法などを具体的に時にかなって返してくださいます。私たちはヘロデといった悪しき人のことを恐れるあまり、かえってその人に執着し、その人の支配から 逃れられなくなるということがよくあります。私たちはそうではなくて、絶えずイエス様に向かって祈り、イエス様と応答をしていくことによって悪から救い出されていきたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日は新年の初めの礼拝に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたの言葉を聞いて、その言葉に聞き従い、あなたを賛美することの素晴らしさ、喜ばしさを教えてくださりありがとうございます。あなたが私たちにこの新たな一年を与えてくださったことに感謝し、皆を褒めたたえます。私たちはあなたが定めておられる時の定めの中を歩まされています。その時間の中であなたからのささやく声を私たちが耳を澄まして、心を清めて聞き従っていくことができますように、今年も多くの国々からのニュースやお便りを耳にしますが、私たちが噂話や煽動に煽られることなく、あなたをよりどころとして一歩一歩守られ、そして祝福されて豊かな恵みをその都度受け取っていくことができますように、今この地上で営まれていますそれぞれのご家庭の生活をあなたが祝し守ってください。またイエス様を中心とするこの神の家族が世界に広がる教会によってますます広がっていきますように、昨年お会いできなかった兄弟姉妹のことを覚えて祈ります。私たちはたとえ会えないでいても、御子キリストによって一つとされ、同じ思いと同じ愛によって祈ることができます。どうか私たちの祈る力を増し加えてください。そして最後の時に完成する永遠の時を待ち望みながら、日々の生活を丁寧に生きていくことができますように、私たちを導いてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。